毎週この時間は市役所からこんにちはお送りしております。さて今日は海老名博恵市長にお越しいただきましてお話を伺います。海老名博恵市長です。おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さあ今日ですね、まずは何お話しいただけますでしょうか。
もうやっぱりあの、日本選手クレインズ、いや土日はね、放送の方もありがとうございました。もうみんなね感動したなと思うんですけど、土曜日なんかね、2試合分でしたからね、6ピリまでということでありましたけど、まあ、あの今回の、ね、アジアリーグのプレーオフ、セミファイナル、この地元釧路で、2連勝ということでね、まあ、28日からのアウェイですよ、韓国の方に、向かっての試合なんですけど、まあ先に3勝すれば、あと1勝ですから、
そうですね、
もうここをねぜひ向こうでも頑張って来ていただいてですね、そして3月の9日ですよね、決勝、午後5時から、その時に勝ってね、この釧路で決勝戦ということでですね、もうみんなでまた期待をしながら応援しながらですね、進めていければと思ってます。あの韓国の方には、インチョンで行うんですけど、あの鶴子マニアの寺山代表も含め、もうみんなも応援に行くとか、安永工場長もね、もうここはもうがっちり応援してくるこんな話でしたもんで、もうあのここ釧路からもね熱い声援をね、送っていきたいなと思いますよね。このね、ちょうど日本選手クレーンズの配布のね、決定受けてからも、今一生懸命皆さんもね、この京都釧路の宝としてのですね、このクレインズ、ここをですねしっかりもバックアップしていこう、こういった形で取り組んでいるところでありますので、ぜひですねここはもう、もう優勝に向けて邁進していきながらね、この名前をさらに高めて、ぜひとも、皆さんと一緒になってね、この京都釧路、このクレインズ、ここをですねまた地元でね、しっかりまた支えていけるようないろんな形取っていきたいなと思ってますけど、まずはね、まずはね絶対戻ってくるぞと、
ありがとうございます。この土日連勝で朝を迎えられて本当良かったなと思いますね。選手はもちろんですけれども、応援する方も今ぐったりしてるかもしれないですけれども、
土曜日はね9時半ですからね、
でもあと1勝でファイナルへ行きますからね。
そうです。
もう頑張っていただける、ここ踏ん張り時かなと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います。さあそれでは続いてどのようなお話になりますでしょうか。
ここからですね、あの新年度に向けたね、予算ということであります、ちょうどあの2月の15日でございますけど、あの来年度、平成31年度の釧路市の予算が、これについてですね、記者発表を、行ったところでありまして、今日はそのポイントのところをですね、ちょっとあのお話しさせていただければと思っています。まずこの予算についての、あの大きな考え方といたしまして、一つは財政ということを考えたときに、歳入に見合った歳出をということがやっぱり重要なことですよね、財政運営上。それと合わせてね、もう一点ですね、やはりその、予算というのは、お金なんですけど、これはあの市民の方々のから、預かっているお金であるという観点の中で、僕はあのお金ってね、使うんだけど、使うっていう意味の中には消費で使う、ということと、もう一つの使い方には、投資といったらいいのかな、つまりいろんなことを期待しながら使っていく、このお金の使い方があるだろうと、そしてこの予算という、市民の方から預かっている予算というのは、やっぱりしっかりとした考え方、もしくは期待、こういったことを持って投資的、こういったふうにね、使っていくっていうことがやっぱり重要なんだろうと、こんなお話させていただいてるんですよね。できることなら単にこういったことが必要だからって1000円使って、1000円の満足度は得られるんだけど、1000円使っても本当はこれの一つの目的じゃなくて違うことにもプラスだったよね、見てたら1100円分うまく使ったね、こんなね使い方、こういうね、投資的、そういった意味で投資という言葉を使ってるんですけど、こういったねあのお金の使い方、こういったものをね意識しながら進めていこうと、こんな話をしているんですよ。まずここが、一つねベースとなる考え方として、ここはあのぜひご理解いただきたいなと思ってるんですよね。その上で ちょうど今年度ですね、スタートしたんでありますけど、釧路市まちづくり基本構想であります、まあ、そこの重点戦略としてですね、まあ、経済という言葉を、まあ、キーワードにしてるんですけど、町の活力を高める経済活性、そして地域経済を担う人材育成、で経済活動を支える都市機能向上、ここをですね、まあ、重点戦略、まあ、キーワードとしてですね、でもう一つ、まあ、域内連関という、ね、考え方、こういったことをですね、頭に置きながらですね、進めていこう、こんなお話しさせていただいてるんです、まあ、域内連関、ね、ここはいろんな場面でもお話はさせていただいてるんですけど、まだまだ馴染みがないかなと思って、これはいろんなところでもお話しさせていただきたいと思ってますけど、まずは全部がね、関連、つまり域内、この地域の中で関連、つながってる、ということでありまして、まあ、いろんなものが整理整頓すると、ここまではこの部署、こっちからこの部署というけど、はい、まあ、ある意味分けますよね、でも実は全部関係してるね、というね、考え方なんですよ、まあ、例えばですね、防災ということをキーワードに進めていくと、はい、例えば町内会とかで、まあ、防災訓練を行っていきますけど、まあ、学校とか町内会、こういった協力の中でね、例えば体験的な学習ですね、自然災害とかこういったことを進めていくとか、あとは、備蓄用のね、いろんな備蓄、こういったものを行っていくとか、あとは、しっかりと、その、ね、避難する道路とか、そういったところも確保していこうという、まあ、強靭化とか、例えば防災という、ね、言葉の中で、ね、いろんな部署が関係していますよね、そういった中が連携して初めてそういったことが出来上がりますね、というような形の中で、いろんなことをね、まあ、域内連関につながる、こういった考え方、これをまあ一つまた出しているということなんです、まあ、そういった中でそれぞれの事業どんなことをということなんですけど、まあ、経済活性化ということでは、昨年の8月にオープンした、釧路市ビジネスサポートセンター、まあ、ケービズ、ね、住川センター長のもと行って、多くの方ご相談来ていただいています、この体制強化をね、図っていくということであります。新たにね、プロジェクトマネージャー、IT アドバイザー、こういった方も配置していきまして、まあ、こういった中でね、多くの方が、まあ、センター長にもご相談でき、で具体のその指示のもといろんなことができるような形を進めていこうとかですね、まあ、これはお金を、ね、かけないでそれぞれの持つ会社の強みを生かして売上増を目指すですから、まあ、ぜひね、こういった体制強化もしながら進めていこうということであります、あとは、観光この分野は、ご案内のとおりに釧路は観光立国ショーケース、まあ、他国立公園満喫プロジェクトなどなど観光の指定を受けてるんですけど、まあ、一番は観光立国ショーケース、日本の地方都市の中で、まあ、外国のからのお客さんを、ね、持ってくる、来ていただく、そのモデルとなる、そのモデルとしてのね、この目標数値掲げながら行っているところでありまして、まあ、ここをね、2020年、まあ、27万人強でありますから、それに向けての体制、またしっかり取り組んでいくということがあります。あとは、人材育成という中では、まあ、女性求職者の就労支援とかですね、まあ、介護人材の確保とか、あとは UIJ ターン、こういったものをね、拡充するなどですね、こういったことを行いながら、やっぱり地域経済、まあ、人口減少というのもあります。そこでのしっかり人材確保、こういったものを努めていこうとかですね、あとは子どもたちの中では、まあ、学力の向上に向けた取り組み、キャリア教育合わせて、例えば外国人英語指導助手、こういったものも増員しながらですね、しっかりまた外教育の場を充実させていくとか、あとは都市機能向上ということに関して言いますと、まあ、いよいよね、3月の9日にも、別府まで、外環状インターチェンジ、ここもね、開通いたしますけど、まあ、こういった道路も、そういったものの整備であるとか、あとは港、 昨年ね、国際バラク戦略公演供与開始式典を行いました、はい、そこの中の例えば港の静音度というね、はい、その波とかが来ないように、はい、そういう形の防波堤等の整備も行っていくとか、あと空港もありますよね、はい、ピーチ昨年ね、就航していただいて、こういった中のものをまた活用していくとか、はい、まあ、陸海空のね、こういった部分をね、目指していくとか、まあ、こういったことをですね、しっかり取り組んでいくということでございます。あと市民生活という中では、はい、例えば乳幼児と医療事業ですね、これは4月からあの医療費の無料化を対象に、現在の3歳未満から小学校就学前、はい、ここまで拡大するとかですね、あとは市立釧路総合病院との連携によりまして、はい、まあ、産後ケアということでね、産後 の、まあ、そのお母さん、はい、母親の心身のケアとか、あの育児サポート、こういったを行うとかですね、あとは子育て支援拠点センター、あそこにね、利用者支援事業を新たに実施する、はい、まあ、などなどのこういった環境整備を行う、あと高齢者の皆さんの、まあ、今アクティブシニアという言葉があるんですけど、やっぱりあの、まあ、健康寿命の増進、延伸というね、いうことで、まあ、みんないろいろなところで、あの元気に、活躍してまた活動してもらえればということで、高齢者の外出と社会参加、こういったも、まあ、促すということでですね、70歳以上の方、まあ、全てを対象とした高齢者外出促進バス事業、これをね新たに実施するというものであります、はい、あのこれ新聞にも書かれておりましたけど、これはあの500円の基本料、これで乗車証、この交付を、これはあの郵便局で、ね、これから受けれるようになります。協力いただいて、これを受けていただくと、まあ、本当一部の区間を除いてですね、原則1回あたり100円、これでバスに乗れるということであります、はい、まあ、一部の区間というのはね、あの阿寒湖畔と、のね、その、部分と、あの空港の、ところでありますけど、あとはもうみんな100円で、乗れるということとか、あとはあの高齢者向けの定期券の利用、この場合には、まあ、1ヶ月1000円の助成を行うということで、もうみんなね、そういった意味でいろいろと公共交通たる、このバスをね、活用していきながら、ね、外出、ね、社会参加
と外に出て出て
って感じですね。そう、はい、でそれに伴ってね、まあ、いろいろな事業をまた行っていく、これ大事だろうということであります、あとですね、新年度は、2020年の東京オリンピック、パラリンピック、あそこに向けて、釧路、はベトナムとホストタウンということで、先立てね、
パワーリフティング
がありましたね。そう、パワーリフティングの、ね、選手来ていただいて、腕太くてね、手でね、あの、ま、こうね、ま、足ね、
届かないんですよね。
そうなの
僕らのなんか太ももぐらいあるんじゃないかっていう、
もっとあるもっとあるそこは届くんだけど、それよりもね、まあ、びっくりしたんでありますけど、まあ、そういったね、あのパラリンピックの、ね、選手に来てもらいましたけど、まあ、4月にもまた新たに協定結んで、夏にですね、来ていただく形になってます、パワーリフティングと陸上と水泳と3種目なんですけど、こうやって来ていただいて、あのメダリストもね、この間はね、もう銅メダリスト、女性の方来ていただいたんだけど、他も来ますから、強いんですよだからね、ぜひともね、パラリンピックでメダル取ってね、その報告会も釧路でって話、まあ、これ2020年だから、再来年だけど、再来年じゃない、来年だ、
そうですね、
でありますけどね、まあ、そういったこともね、まあ、行っていく、まあ、こんな形のことをですね、まあ、行っていこうと、まあ、こんな予算になっております。
はい、ありがとうございます。平成31年度の、その一部についてお話しいただきました、ありがとうございます、まあ、あのこのコーナーの中ではいつもお話しいただいてるんですけど、今後イベントについてですね、どのようなものありますでしょうか。
はい、まあ、あの先ほど言った、あの韓国立国ショーケースにも絡んでくるんでありますけど、あの阿寒湖畔でですね、体験型のコンテンツ、これがあの2つ実は実施するんです。まずはあの阿寒湖のアイヌシアターイコロ、まあ、イコロっていうのはあのアイヌ語で宝物ということなんですけど、そのイコロでですね、この3月の19日から新しい演目で、阿寒湖からロストカムイ、これをですね上演を開始するものであります、これはあのアイヌの教えとか伝説をもとにですね、すいません、 アイヌと狼の共生、うん、こういったなどをテーマにしてですね、まあ、古式舞踊、あとそれに現代舞踊とデジタルアート、これをまあ融合、フュージョンですね、こういったものだということでございまして、はい、私もあの中身まだ見てないからわからないですけどここはね、うん、あのアイヌ文化をモチーフとしたストーリー、うん、はい、それにまた迫力あって、まあ、大変素晴らしいね、うん、演目で、これはいいよとこうみんな言っておりましたもんで、素晴らしいと、はい、いうことらしいもんで、まあ、あのこれもねぜひあの皆さんに見ていただければありがたいなと思うところであります、はい、すいません、あとですね、あこの部分については、はい、お披露目があるんですね、はい、19日からスタートなんですけど、うん、3月16、17、土日ですね、はい、午後2時と午後4時、はい、14時と16時、1日2回ですね、うん、まずあの無料で上演されるということでありますから、うん、ぜひね、見ていただければありがたいなと思います。はい、もう一つのコンテンツというのが、7月、うん、夏になるんですけど、このカムイルミナ、
はい、
これが、まあ、オープンするというものであります。うん、このカムイルミナ、これはあの阿寒湖の夜の森、うん、
はい、
ここをですね舞台に、これもあのアイヌ神話を元にした物語を体験するデジタルアートコンテンツということでありまして、はい、その来場者が、うん、自分で魔法の杖、こういったものを使って物語の中を進むというか、うん、
はい、
まあ自分がそのそういったね、その世界の中に入れるっていうその臨場感っていうね、こういったことをね、うん、森の中で楽しんでいくっていうコンテンツなんですね、はい、この制作手掛けている会社、
はい、
これはあのモーメントファクトリー社というところなんですけど、うん、こちらあのシルクドソレイルや、あとあのマドンナ、こういったね、アーティストのライブ演出などね、うん、手掛けている、うん、世界屈指のデジタルアート集団ということでありますから、まあ、ここもね楽しみですよね、7、8、9、10、今のところまずね、うん、新年度4ヶ月かなこれ行っていくという、
そうですね、
まあ、ここもねしっかりあの PR していきながら、うん、まあ、多くの方、はい、見ていただければと思ってます、はいはい、
ありがとうございます、まあ、その神秘的なものがこう世界屈指のということでありますから、
はい、
こうまた融合すると皆さんも感じることが、ね、できるんであるので、ぜひとも感じていただきたいなと思いますね、そうですね、
はいはい、
まあ、そして続いてどのようなイベントありますでしょうか、
はい、もう一点、アイスホッケーなんですけど、はい、3月の、うん、23から27までですね、全日本少年アイスホッケー大会、うん、これが幕城市で開催されるというものであります、はい、ちょうど13回目なんですけど、はい、これはまさにこの釧路が、うん、京都釧路アイスホッケーのメッカであるということで、はい、全国の中学生、うん、男子の部の、ね、大会を、はい、まあ、行っているものなんですね、だからこの大会にはやっぱ地元釧路2チーム含めてですね、うん、各都道府県単位で、選抜された23チームの、はい、ね、選手が、はい、来ると、まあ、関係者も含めると総勢500名ぐらいの参加が来るということで、はい、ございました。先立ての、1月の末から、
はい、
2月の頭開催された、うん、イランカラプテ、はい、釧路札幌国体、うん、このアイスホッケー、はい、競技もね大変地元の選手が活躍してですね、うん、まあ、青年とそして少年とも、うん、に優勝するということでありましたし、そうですね、はい、まあ、そういったね、うん、選手がここでまた活躍して、うん、また大きくなってと、はい、こういうことだと思うんですよね、うん、合わせて、今年じゃない今年だ、うん、12月、
はい、
まだ来年の1月にかけてね、釧路市においては6回目となるんですけど、日本学生氷上競技選手権大会、
はい、
まあ、インカレですね、うん、大学生、これも開催されるということでありまして、まあ、国体があってね、そしてこの全日本少年アイスホッケー大会、はい、中学生の部がこうあって、うん、そしてまたインカレということでありますので、はい、まあ、このスタートがまず、うん、アイスホッケー競技大会3月23から始まりますので、うん、まあ、日本選手アイスアリーナ、
はい、
また春鳥アイスアリーナ、うん、柳町アイスホッケー場、この3カ所で、
はい、
まあ、入場無料で行われますので、うん、ぜひですね、まあ、将来のアイスホッケー界を担っていく、選手を ね期待かけてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日はイベントからですね、はい、まあ、来年度の話、そして現在まだ戦い 真っ最中のクレーンズのお話までしていただきました。市役所からこんにちは。今日は海老名平市長にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。海老名平市長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。